秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。いよいよ本格的な夏休みシーズンですね。特に子どもたちは毎日ワクワクしているのではないでしょうか。でも世の中には児童ポルノや児童買春のほか、最近では JK ビジネスなどをきっかけとして性犯罪に子どもたちを巻き込もうと狙う魔の手が後を絶ちません。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、性犯罪から子どもの身を守るために。ゲストにお招きしたのは内閣府青少年環境整備担当参事官、堀誠二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
児童ポルノ、児童買春、どちらも耳を塞ぎたくなる犯罪なんですが、こうした性犯罪の被害に遭う子どもたちが増えているんですよね。
はい、昨年警察が検挙した児童ポルノ事件の被害者数は1313人です。はい、児童買春などの被害者数は1814人です。どちらも前の年よりも増えており、中でも児童ポルノに関しては10年前と比べておよそ5倍にもなっています。
5倍ですか。本当に深刻な数字ですよね。
はい、こういった児童ポルノや児童買春といった犯罪は、子どもの心と体に深い傷を与える悪質な行為で、決して許されるものではありません。しかしながら、このような性犯罪の被害に遭う子どもは後を絶たず、加えていわゆる JK ビジネスをはじめとした子どもの性に着目した新たなスタイルの営業が出現するなど、子どもを取り巻く環境は深刻です。
JK ビジネスについては後ほど詳しくお話を伺うんですが、子どもたちがこうした被害に巻き込まれる危険があるというのは見過ごせませんよね。
はい、そこで今日は子どもさん自身はもちろん、保護者の方にも知ってもらいたい性犯罪から子どもの身を守る方法についてお話をさせていただきます。
まずは今日のチェックリストです。チェック1、きっかけはコミュニティサイト。チェック2、 JK ビジネスに注意。チェック3、私たちが心がけること。今日はこの3つのチェック項目から、性犯罪から子どもの身を守る方法を紐解いていきます。ではチェック1、きっかけはコミュニティサイト、これはどういったことなんでしょうか。
はい、近年スマートフォンをはじめインターネットに接続できる端末やアプリなどが多様化しています。
はい、
さまざまなサービスが子どもさんにも普及する中で、コミュニティサイトをきっかけにして子どもさんが被害に遭ってしまう事件がとても増えているんです。昨年コミュニティサイトをきっかけにして犯罪の被害に遭った18歳未満の子どもの数は1736人。これは警察庁が統計を取り始めた平成20年以降最多となっています。
例えばどんなケースがありますか。はい、
例えば、男性モデルの写真や偽名を使って大学生になりすました男が、コミュニティサイトで知り合った女子中学生ら6人に裸の画像を送信させ児童ポルノを製造したというケースがあります。
大学生を装って子どもたちを騙したんですね。
はい、
インターネット上では写真もプロフィールも投稿している内容も簡単に嘘をつくことができますから、気をつけなければいけませんね。
そうですね。また別の事例では、男がコミュニティサイト上で女子中学生を装い、女子小学生に裸の画像を送信させ、そして児童ポルノを製造したというケースがありました。つまり男が女の子になりすまして写真を送らせたわけです。
コミュニティサイト上でいくら相手と仲良くなっても裸の写真を送ったりするのはとても危険ですよね。
はい、ネットで写真をやり取りすると、
はい、
何がきっかけで多くの人の目にさらされるか分かりません。また一度ネット上で写真が不特定多数に公開されてしまうと完全には消せません。ですから安易に裸の写真を送信してはいけないんです。
他にはどんなケースがありますか？
はい、男がやはりコミュニティサイトで知り合った女子小学生に対して、携帯型音楽プレイヤーをあげるという約束をして誘い出し、ホテルでわいせつな行為をしたという児童買春事件もありました。
人気アーティストのライブチケットをあげるからといって誘い出したというお話もニュースなどで聞いたことありますね。
はい、被害に遭った子どもが SNS などのコミュニティサイト上で知り合った犯人と会う理由というものですが、金品目的や援助交際などに関係するものが多く、また年齢は16歳と17歳が半数を占めています。子どもは大人と比べると判断能力などが未成熟で、コミュニケーションの経験も乏しいため、思いがけない事件に巻き込まれやすいんです。
最近スマートフォンを持っている中高生、ね、よく見かけますが、そういった被害に遭っていないか本当に心配になりますね。はい、秋元才加のウィークリージャパン、後半は JK ビジネスについても詳しく伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は性犯罪から子どもの身を守るためにというテーマで、内閣府青少年環境整備担当参事官堀誠二さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、 JK ビジネスに注意。ここでは改めて JK ビジネスについて教えてください。
はい、いわゆる JK ビジネスとは、女子高校生を JK と呼んで商品化した子どもの性を売り物とする営業の一つです。どんな形態があるのかいくつかご紹介しますと、
はい、
まずリフレというマッサージや添い寝、体を触らせるなどのサービスを提供するもの。
最近ニュースなどでもよく耳にしますよね。
はい、その他お散歩といって、はい、男性とデートなどをするもの、喫茶店内でお客の指名を受けておしゃべりをしたりゲームをするもの、ガールズ居酒屋と呼ばれるウェイトレスが下着や水着姿で踊ったりパフォーマンスをするものなど、まあ、いろいろあります。
はい、女子高生がこうしたサービスを提供することでどういった問題に発展するんでしょうか？
はい、お散歩や喫茶店、居酒屋などという日常的な言葉が使われていると抵抗感が薄くなって、子どもたちはアルバイト感覚で気軽にやってしまうわけです。しかも高額な報酬が簡単に得られると聞けばやってみたくなる気持ちも察しがつきます。でもこうしたことがきっかけになって児童買春など性犯罪に巻き込まれることがあるんです。
確かにお散歩であったり喫茶店という言葉だけを聞くとそんなに危険な印象はないですよね。
はい、そこで愛知県や東京都、神奈川県ではこのような営業を条例で規制しています。東京都の場合はいわゆる JK ビジネスに特化した条例を設けて今月1日から施行しました。リフレやお散歩などのサービスを提供する場合は東京都公安委員会への届け出を義務付けるほか、
はい、
18歳未満の子どもに接客させることや反対に客として立ち入らせることも禁止し、違反した場合は営業停止命令などを出せるようにしました。
つまり18歳未満の子どもにはそうしたサービスを提供するアルバイトをさせることができないようになったんですね。
はい、そういうことになります。ですから18歳未満の子どもさんはお散歩、喫茶、リフレなどという軽い言葉に惑わされないよう十分に注意してください。
ではチェック3、私たちが心がけること。ここからは子どもたちが性犯罪の被害に遭わないために心がけておくことを教えてください。
はい、まずは子どもさんが心がけておくこととして、 SNS などのコミュニティサイトを利用する際に児童ポルノや児童買春から身を守るための3原則があります。
はい、
1つ目は出会いを求める内容を書き込まない。2つ目はネット上で知り合った相手とは会わない。3つ目は個人情報や写真は掲載しない、送信しないです。
自分の身を守るためにも大切なことですよね。
はい、それから保護者の方が心がけておくことは、 子どもが使うスマートフォンなどのインターネットに接続できる端末ではフィルタリングを利用することです。フィルタリングとは違法・有害サイトなどへのアクセスを制限するサービスです。18歳未満の子どもが使用するインターネットに接続できる端末は保護者の方が利用しないと申し出ない限り、事業者がフィルタリングサービスを提供するよう青少年インターネット環境整備法という法律で定められています。ところが警察庁の調査によると、コミュニティサイトがきっかけで犯罪の被害に遭った子どもさんのうち、およそ9割がフィルタリングを使用していなかったことが分かっています。
子どもにせがまれてついフィルタリングを外してしまう保護者の方もいらっしゃるんですね。
はい、フィルタリングは年齢に応じてレベルが選べるようになっていますので、子どもから外すようにせがまれたからといって安易に解除せず、子どもさんの年齢や成長に合わせて適切な段階のフィルタリングを選んであげてください。また保護者の方が使っているスマートフォンなどを子どもに使わせるときは、改めてフィルタリングの設定をするようにしてください。これを忘れてしまう方が多いようです。
その他にも注意することはありますか？
はい、最も大切なのは家庭でのコミュニケーションではないでしょうか。日頃から子どもとコミュニケーションをとって、子どもさんのネットの利用状況やコミュニティサイトの適切な使い方などを話し合っておくこと、これが子どもを性犯罪から守るためにとても大切なことです。
家庭内のコミュニケーションが子どもを守ることにつながるんですね。では最後にメッセージをお願いします。
7月は青少年の非行被害防止全国協調月間です。全国では青少年の非行被害防止のための活動を集中的に行っています。皆さんもこの機会に子どもたちの被害の実態について家族やご友人、周りの人と話し合っていただき、被害の防止に向けご協力いただければと思います。
今日のゲストは内閣府の堀誠二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、10代20代の女性を中心にタレントやモデル契約にまつわるトラブルが発生しています。インターネットで見つけたオーディションに応募し合格したが、芸能スクールに通うよう強く求められ高額な料金を要求された。モデル事務所のホームページを見て面接に行ったらアダルト DVD への出演を勧められた、などのように自ら連絡を取ったことをきっかけとしてトラブルに遭うケースが増えています。気をつけるポイントは、その場での契約は避けること、活動内容や費用を十分に確認すること、一人で決めず家族や友人に相談するなどして冷静に判断してください。困った時は消費者ホットライン188におかけください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元紗友香のウィークリージャパン。今週は性犯罪から子どもの身を守るためにというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、コミュニティサイトをきっかけにして犯罪の被害に遭う子どもが増えています。ネット上で知り合った人に安易に裸の写真を送ってしまい、児童ポルノの被害に遭ったり、金品をプレゼントすると誘い出され児童買春の被害に遭ってしまう事件が発生しています。おさらい2、 JK ビジネスとは女子高校生を JK と言って商品化する子どもの性に着目した営業スタイルです。男性客にマッサージや添い寝をするリフレや、一緒に歩いたりデートしたりするお散歩など、これらをきっかけにして児童買春などの性犯罪に巻き込まれる危険があります。子どもたちは十分に注意してください。おさらい3、性犯罪の被害に遭わないために安易にコミュニティサイトへ個人情報を書き込んだり写真を掲載するのはやめましょう。 保護者の方は子どものスマートフォンにはフィルタリングを設定してください。また日頃から子どもとコミュニティサイトの適切な使い方などを話し合っておきましょう。今日いろいろお話を伺って非常に興味深かったのですが、まず自分の身を守るために子どもたち本人が注意をすること、そしてお子様の変化にすぐに気づけるように日頃から家族でコミュニケーションを取ることが子どもを守ることにつながるんだと学びました。夏休みに入り危険も多くなると思います。被害に遭わないようにしっかりと気をつけましょう。来週は植物や動物の検疫についてのお話です。野菜や果物、お肉などを海外へ持って行ったり日本へ持って帰るには守らなければならないルールがあるんです。この夏海外旅行へ行かれる方にとって知っておきたい情報満載です。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。